次に厚生福祉常任委員会を代表しまして質問順2番5番白井孝雄議員に代表質問を許します。白井孝雄議員。5番白井孝雄議員に1回目の質問を許します。
はい、おはようございます。それでは、町長の施政方針に対して厚生福祉常任委員会を代表して質問をさせていただきます。質問の件数は8件になるかと思います。最初に、高齢者福祉についてでございます。31.89% という高齢化率はなぜ急激に上がったのか、その理由を教えてください。リゾートマンションの定住人口の増加と因果関係があるのか、またリゾートマンションの定住者に高齢者がかなり含まれているということなのかお考えをいたします。2番目に、障害者施策についてでございます。グループホームの設置、既存施設の活用とありますが、その具体的な目と見込みはすでについているのかお考えをいたします。3番目に、湯沢町ファミリー健康プラン健康づくり計画についてお尋ねをいたします。かつてファミリー健康プランで湯沢町は子どもの喫煙と禁酒の割合が高いという指摘がありました。その後の改善への取り組みはどのように行ってきたのか、またどのように展開しているのかをお考えいたします。4番目に住民健診事業でございます。生活習慣予防の推進であります。健診未受診者への受診勧奨の家庭訪問をしているとありますが、健診未受診者は全体の何割くらいで、家庭訪問はそのうちどれくらいの割合で行われているのか、またその効果はどのようになっているのかをお尋ねいたします。続きまして、平成26年度は CKD 慢性腎臓病対策に取り組むとありますが、あまり聞いたことがない言葉であります。この詳しい内容をお聞きしたいと思います。またこの事業は新規なのか継続なのか、これに取り組む理由は何なのかお考えをいたします。5番目に、国保及び後期高齢者の人間ドックについてでございます。75歳からの後期高齢者の人間ドックへの助成は県の後期高齢者医療保険連合会の財政から出してもらわなければならないと思いますが、その見通しと確認はあるのかどうかお聞きいたします。6問目に、食育の推進でございます。学校保育園における食育とは、給食を使った食育となるであろうと思いますが、そうであれば保育所から行うということになります。統合される学園での具体的な取り組みはどのようなものになるのかお考えをいたします。続きまして、7問目です。病院事業についてでございます。収益の悪化は町の人口の減少という理由もあるでしょうが、赤字になった原因をもっと詳しく説明する必要があると思います。その辺の詳しい、ことをお聞きいたします。また電子カルテの更新を行うとありますが、せいぜい 4,5 年といった数年前に導入したばかりであります。すぐに更新するその理由は 何なのかお伺いをいたします。最後に、子育て支援についてでございます。すくすく子育て応援金を支給するとあります。 祝い金であれば一回と思いますが、応援金となるとたびたび支給を受けるという印象になります。どのような支給方法となるのか教えてください。また、外国の方もこれは受けられるのかお考えをいたします。
5番、白井孝夫議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
厚生福祉常任委員会を代表した白井孝夫議員の質問についてお答えをいたします。最初に高齢者福祉についてであります。湯沢町の人口は1月末現在8360人、65歳以上の高齢者数は2666人であります。高齢化率は 31.89% です。平成13年から高齢化率の推移を見ますと、2年ごとに 1% 程度の増となっており、決して急激に上がったわけではありません。生まれてくる子どもの数が減り、65歳以上の高齢者の数が増えていく、いわゆる少子高齢化が確実に進んでいるということです。またリゾートマンションの定住者に高齢者もおられ、高齢化率の上昇に影響がないわけではありませんが、大きく押し上げる原因とはなっておりません。次に障害者施策についてでございます。グループホームについては、建物の形状、居室の数、交通アクセス等の要件を勘案し、今までにもいくつかの物件を検討してまいりましたが、具体的な計画には至っておりません。今後の認定こども園の開設により、悪保育園の活用、サロン事業など福祉サービスでの利用を含め検討してまいりたいと考えており、具体的な目途は今のところついておりません。次に湯沢町ファミリー健康プランについてであります。学校との教育委員会部局との共同により、未成年者の飲酒喫煙防止健康教育を10年以上継続して実施しています。また大人の正しい理解を高めることが、より未成年の飲酒喫煙防止につながることから、事業参加の機会や頼りなどを通じて啓発を行っているところです。その結果、10年前と比較して子どもの飲酒率、経験率、喫煙率、これも経験率ですが、ともに改善が見られております。小学6年生の喫煙経験者、2003年は 12.3% でしたが、2013年 3.3% に。小学校6年の飲酒経験率も 59.4% から 45% に。12歳から18歳の飲酒経験率、これが 66.3% から 31.4% に。12歳から18歳のこの喫煙経験率についても 19% から 3.7% になっているところでございます。次に住民健診事業についてでございます。特定健診、40歳から74歳ドックを含むの未受診者は対象者の5割くらいでございます。家庭訪問事業については未受診者すべてを対象に実施することは困難なため、対象を絞り込んで効率的に行うこととしています。平成25年度は40歳代と50歳代の国庫加入者で、過去3年連続未受診者に対して看護師2名体制で行いました。対象者数は327人のうち、訪問者数224人は7割、面会率は7割と高く、直接検診の説明ができたので検診への意識づけにはつながりましたが、受診者数は1割にも満たず、受診につなげることは困難であるという結果になりました。家庭訪問事業自体はアンケート調査や聞き取りなどから実情を把握することができ、有効であると思われますので、平成26年度は対象など方法を検討の上、引き続き行っていきたいと考えています。 次に、CKD の対策についてでございますが、CKD は、慢性腎臓病は糖尿病に次ぐ新たな国民病とされ、腎臓の機能が低下し続ける透析に至る病気でございます。まだ湯沢町では CKD の患者が少ないですが、県下で17位であります。尿タンパクや尿鮮血が出ているなど、リスクを抱える人が多くいるため、早めに CKD 予防に取り組むことにより、透析への移行を防ぐことができますので、取り組みを進めてまいりたいと考えています。実際には、尿検査の分析項目を増やし、値の高い人に健康指導を行い、慢性腎臓病の予防につなげるようとする新規の取り組みであります。次に、国保及び後期高齢者の人間ドックについてでございます。後期高齢者の人間ドック費用助成事業については、新潟県後期高齢者医療公益連合の特別対策補助金を活用して実施することとしており、平成26年度事業については、交付されるものと見込んでおります。次に、食育の推進についてでございます。平成17年6月に、食育基本法が制定され、子どもの食育における保護者、教育関係者の役割として、教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むことように定められています。食育の推進については、保育園や学校給食を通じての食育推進と健康福祉課、教育課、保育園、学校、食、生活改善推進協議会等と連携し、保育園児や保護者、小中学校の児童生徒に対し、食に関する様々な体験活動や郷土料理の復旧等を行っております。また、給食センターには昨年度まで栄養職員が配置され、給食と食育に関する全般を行っていましたが、今年度からはさらなる教師免許を持つ栄養教育が配置され、定期的に食育に関する授業を町内各小学校で実施しています。一方、町立の各保育園では、各園で自園給食を行い、食育に力を入れており、園児が育てた野菜を給食として食べたりしながら、食べることへの大切さを学んでいます。統合後も、小中学校は給食センターで調理を行い、認定こども園でも園舎の中に調理室を設け、これまでと同様に給食提供を行います。その中で食育を重要なカリキュラムと捉え、給食センターの栄養教諭と保育園栄養士との連携を強化し、定期的な協議をする中で認定こども園、小中学校の統一した食育の推進を図ります。いずれにしても、食育の推進につきましては、行政、学校、団体等と連携を密にして取り組んでまいります。次に、病院事業でございますが、病院収益の悪化につきましては、湯沢町の人口減少による一般病棟入院及び外来患者の減少、平成18年診療報酬改定、による収入の減少、周辺地域の新規特別養護老人ホーム開設等による療養病棟入院患者の減少などがその要因と考えられます。指定管理者において、対策を行っていただいているところですが、その成果が現れるには至っておりません。今後さらに正確な分析、原因究明を行い、管理者協議会等において検討してまいりたいと考えます。次に電子カルテの更新を行うとありますが、電子カルテについてでございますが、現在の電子カルテは平成20年度に導入し、6年が経過しました。今回の更新は平成26年4月に同システムのオペレーションシステムである Windows XP がメンテナンス数量となることにより、その後の電子カルテの動作保守についての安定動作確保のため更新が必要となったことにより行うものであります。次に子育て支援についてでございます。すくすく子育て応援金については湯沢町に住民登録のある町民に子供が生まれた際にその後の子育てに役立てていただきたいとの考えで一時金として一子につき10万円を支給するものです。したがって外国籍であっても湯沢町に住民登録があれば支給することになります。湯沢町に生まれてきてくれてありがとう、産んでくれてありがとう、子育てを町としてしっかり応援をしていきますという、一つのメッセージでもございます。若い人の給与は大変低いわけでございます。42万円の教育育児出産育児一時金についてもですね、ほとんどがその出産費用でなくなると、こういうようなことでございますので、この子育て生まれてくるこの子どもたち、そのいわゆる若い夫婦を応援したいと、その思いからすくすく子育て応援金を創設をしたところでございます。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。5番白井隆夫議員に2回目の質問を許します。
はい、それでは2回目の質問をさせていただきます。お願い1点と質問2つをお願いしたいと思います。お願いの件は、ファミリー健康プランのところでございますけれども、やはり子どもの喫煙だとか飲酒が高いっていうのは非常に由々しき問題だと私は思っております。それをお伺いしましたら非常に減ってきているっていうことでいい結果が出ているんではないかと思います。このまましっかりと対策を取っていっていただきたいというお願いでございます。二つの質問についてですけれども、一つが障害者施設についてでございます。この福祉の方の施設については今までいろいろの福祉協議会等に任せっきりで行っておりました。町単独っていうのはなかったかというふうに思っております。町内の障害者も町外で働かなくてはいけないというようなことで町内に施設がない、働く場所がないっていう方もおられるようでございます。財政的な問題等もあるかと思いますけれども、ぜひ町単独とは言いませんけれども、そういう方々がユーザーの町で、働ける、あるいはやっていけるというような施設にを学校の空き地でも空いたところでも構いませんので、利用して やっていただきたいというふうに思います。その辺のことについて、もう一度お伺いいたします。それから、病院の事業についてはこの後一般質問の方でかなり質問が出るかと思いますので、そちらの方で、質疑をお願いしたいと思いますけれども、一つですね、その電気カルテ、私はこれ電気カルテっていうのは、電子カルテ。電子カルテは、今病院で出てるコメネットとか、マイネットっていうことかと思ったんですけれども、ちょっと違うようでありますけれども、私はこの間病院に行ったら、マイネットに入ってくれっていうことでいろいろやったんですけれども、マイネットがですね、非常にいい組織なんじゃないかというふうに思っております。ぜひですね、ここにおられる方々も率先して入るような形で奨励されたらどうかというふうに思ってます。その辺のことをお聞きいたします。
5番白井隆夫議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
廃場なんだ。
それでは白井議員の2回目の質問にお答えをいたします。最初のこの喫煙お酒のことはこれお願いということでございますけれども、これについてもですね、やはり祭りであるとか、さまざまなそういうところでですね、大人が子供に対して飲んでみろとか、お前もみたいな、そういうことがあるのではないか、こういうことでそのずっと飲んでるということではなくて、経験率とタバコも含めて、そういうのがあるのである可能性がございます。最初の答弁でもさせていただきましたけれども、いけないことなんだということでですね、大人の方々にやはりよく分かっていただくということと合わせて、このことについてはですね、そのファミリー健康プランの中でさらなる推進をしてまいりたい、こういうふうに思っております。この障害者の施設については、当初このグループホームであるとかそういうことだというふうに思っておりますが、確かに障害を持たれておられる方、一番やはり大変なのは小学校中学校までは学校が町内にあったり、あるいはその専門的な子どもたちの施設があったりするわけですけれども、親が一番心配しているのはやはり成人になって、あるいは中学を卒業してその後のことの心配が大変されております。こういうことも含めてですね、今後町として今すぐにどこどこにということはできないと、今私がどこどこにということはなかなか今申し上げることはできませんけれども、このいわゆるグループホーム、精神障害者の保護者の会の方々からも湯沢町のいわゆる保育園あるいは学校を含む中で空き施設について活用していただけないか、こういうことも言われています。働く場の確保ということは国の施策あるいは県の事業、また私どもその南魚沼福祉会等々とですね、連携を深めていく中で進めてまいりたい、このように思っています。またこの病院事業のこの電子カルテのことですけれども、私もこのことについてよく承知をしていないところですが、カルテというのは患者さんのそのことをペーパーではなくて書き込んでいくやつなんだと、お医者様がというふうに知っている程度でございます。また今ほどマイネットのお話がございましたけれども、これもですね、その患者の病状やあるいはその CT や MR やなんかそういう撮った画像を送ることができる、相互に各病院でというようなそういうことだというふうに聞いておりますけれども、このことについてはですね、担当の課長の方から補足をさせます。以上です。
町長の答弁が終わりました。次にですか、健康福祉課長に補足説明を許します。はい、森下課長。
はい、健康福祉課長森下です。それではマイネットのことについて、補足、町長の答弁に補足させていただきます。マイネットにつきましてはですね、病院を受診された、方にマイネットの申し込みをされるとカードが発行されます。そのカードがですね、カードの中に医療情報が書き込まれるわけではありませんが、そのカードを持っている方が例えば湯沢病院を受診して X 線を取ったとか MR、CT ですね、取ったとか、あとはその診療情報、それからどんな薬が処方されたとか、そういう情報を、ある、データセンターのところに記録しておきます。その方が別の病院に行った時もその加入している医療機関、魚沼県域になりますけれども、魚沼市、それから南魚沼市、湯沢町で、別の医療機関に受診された時にですね、その湯沢病院で受診した情報をその病院に引き継がれるということで、余計な医療費もかかることはございませんし、病状等かも、その都度、診察した医師が、さらに、付加情報としてどんどん書き込まれていくわけですので、より、良い診療ができると、そういう仕組みになっております。以上でございます。
健康福祉課長の補足説明が終わりました。5番白井孝夫議員に3回目の質問を許します。
3回目は結構です。終わります。はい、ありがとうございました。
それでは以上をもちまして、厚生福祉常任委員会の代表質問を終わります。ただいまの時刻は、10時35分です。それでは11時まで休憩をいたします。暫時休憩をいたします。